街角レポートのコーナーです。今日は金田千佳子レポーターが調布消防署からお送りします。では早速伝えてもらいましょう。千佳子ちゃん。
はい、こんにちは。
こんにちは。
あともう1時間半ぐらいでしょうか。この後2年が過ぎようとしていますが、3月11日忘れてはいけない東日本大震災。私は3月11日のあの日は交通情報をお伝えする仕事をしてましたので、都内のスタジオで放送前にスタンバイに備えて取材をしていたんですね。で、被災地の方をやっぱり思う気持ちが強くなりまして、その情報を絶対に伝えたいという思いがありました。で、その気持ちは今のこのレポーターの仕事も変わらず続けています。そしてその後なんですけども、2、3日後、被災地の皆さんを思う気持ちはやっぱり皆さん同じだなと思うことがありまして、大きな荷物を渋谷駅で持っていると、後ろから何人もの人が私に声をかけて力を貸してくれようとしました。震災前だとそんなことはなかったように思うんですね。やはりお互いを思いやる気持ちがその時にまた改めて気づかされた、そんな思いがします。今日はやはりそのお互いを思いやる気持ちを風化させないためにと思いまして、こちらにお邪魔いたしました。今日は調布消防署にお邪魔していますが、お話を伺いますのは調布消防署警防課防災安全係地域防災担当係長でいらっしゃる日高元さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
間もなく2年経ちそうとしていますけども、調布市内の皆さんの声、あの当時のこといかがでしたでしょうか。
そうですね、かなり揺れが長かったので、いよいよ来る時が来たなというような声をたくさん伺っておりました。はい、
そうですね。本当に、そういう状況は避けたいなと思うんですけども、これから調布市の皆さんにとって毎日に備えておきたいものっていうのをちょっとお話をしていただきたいと思うんですが。
はい、この毎日に備えて、ものに関してなんですけども、考え方は、いろいろあるんですけども、急性期における品物ですね。例えば怪我をした場合、それと情報を、知るもの、それとその後に続く、避難所生活、避難の大体3日分ぐらいの食料とかですね、そういったもの、その2つをこう分けて考えて備えていただければいいのかなと思います。
この他にはいかがでしょうか。そうですね、
その急性期に備えていただくのは、やはり情報を、入手する、情報を知るということでは、携帯電話、携帯型のラジオ、それと携帯電話が、電源が取れない場合に簡易型の充電器ですね、そういったもの、それと、情報をと合わせて、怪我をした場合ですね、救急の、包帯だとか、絆創膏だとか、そういったものが急性期には必要なのかなと。で、その後、避難所、避難生活ですね、に必要なものについては、まず大切な水です。飲料水ですね、飲料水を備えていただくのと、あと食料ですね、この辺がその後に必要になるのかなと思います。
やはりライフラインというのは日頃の大切だということで、それとやっぱり日頃から確認をして備えがあるかどうかというのも考えていくのも大切だということですね。そしてこちらの調布消防署では災害時支援ボランティアというのを募集されているようなんですが、こちらは地域の方が中心となるんでしょうか。
はい、この災害時支援ボランティアなんですけども、町の方たちに募集をいつもしてるんですけども、自分たちの町は自分たちで守ろうと という基本の考えのもと募集しております。で、背景としまして、これは阪神淡路大震災ですね、が起きたときに、9割以上の方は自分でもしくは近所の人が助けたと、まあ、挟まれている方たちに、まあ、助けの救いの手を差し伸べたのが9割の方は近所の方だったという、まあ、検証結果が出ておりますので、それに基づいてボランティアというのがここでその時に立ち上がったものです。
地域の方はやはりその地元のことをよく分かっていらっしゃるということもありますし、やはりその日頃からの訓練、そういうのも大切になってきますよね。私の父も消防団に入ってるんですけども、実際に近所で火事があった時にはその消防車を出して火災を持ち力になったというのがあるんですね。ですので、せっかくのそういうものがあっても生かすことができないというのはやっぱりもう残念な結果につながってしまいますから、とても大切になっていきますよね。そしてこちらの災害時支援ボランティア、年齢などいかがでしょうか、教えていただけますか。どの皆さんに対象になっていますか。
はい、15歳以上なんですけども、まあ、高校生以上の方ですね、を募集しております。で、まあ、高校生以上の方でしたらどなたでも入れますので、ご希望の方はなるべくたくさんそういった町で、まあ、防災に関する知識だとか あるいは訓練だとかされている方を一人でも多くしていきたいなというのが、まあ、今現在募集しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
こちらは高校生以上ということですね。そしてもう少し小さいお子さんにも頑張っていただきたい、今、ね、学んでいただきたいということで、調布消防少年団、こちらの募集もあると伺いました。
はい、現在消防少年団ですね、団員さんを募集しているんですけども、これは小学生1年生から、まあ、6年生まで募集しているんですけども、活動は、中学3年生までやっております。で、まあ将来防災にの担い手として、まあ小さいうちからそういった防災についての教育をしていこうというのが今大切だと言われていますので、そういったことで今皆さん広く市民の方に少年団募集ということをお願いしております。
さらに高校生になっても指導者という形で頑張っていらっしゃる方もいるそうなんですね。ではこれは場所はどちらで皆さん活動されてますか。
はい、調布消防署のつつじが丘出張所というところで、広い教室、体育館がありますので、そのつつじが丘出張所で活動しております。
これは月に何回ぐらい皆さんに参加していただけるんでしょうか。
平均すると月2回ほど参加していただいて活動しております。で、まあ、夏とかにはキャンプとかもありますし、楽しい、まあ、催し物もやっておりますので、皆さん、まあ、興味がある方はどんどん見学もしておりますので、来ていただければなと思います。
調布消防少年団ならではっていうのもあるそうなんですが、活動が伺いたいと思います。
はい、東京消防庁では約80の少年団活動してるんですけども、数少ない鼓笛隊がですね、鼓笛隊がある少年団は少ないんですけども、調布では鼓笛隊の練習もして、町で防災の、まあ、呼びかけについて、鼓笛の演奏をして皆さんに、親しまれる少年団として活動しております。
ちょっとお聞きしたいなと思うんですが、子どもたちは震災についてどのような声が聞こえますか。
そうですね、まあ、日頃震災についても、まあ、地震に備えようと、まず自分の身は自分で身を守るんだということを、まあ、日頃皆さんと共に勉強しておりますので、そういった震災についての意識も かなり高いのではないかなと思いますけども。
そうですか。ぜひ子どもたち、そして地域の皆さんと一緒になって、これからも防災訓練など参加して、この今の気持ちを風化させないようにしていきたいなって、そんな気持ちになりました。ぜひ災害時支援ボランティア、そして調布消防少年団に入団したい、入りたいという方、お問い合わせいただきたいと思います。電話番号は 042-486-0119 番、 042-486-0119 番です。まもなく2年が過ぎようとしています。皆さんも被災地への今の気持ちを忘れないようにして、やはり私たちが忘れないことが一番大切だと思います。この私たちの一人一人の気持ちが復興へとつながっていくと思います。ぜひ皆さん、これからも今の気持ち忘れないようにしてください。以上、調布消防署からお伝えしました。
はい、ありがとうございました。日高さん、お話ありがとうございました。今日のお話を参考にして、まだという方はいざという時に困らないよう災害に備えるようにしてください。